井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで千葉商科大学附属高校の校長の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。45回目の配信、撮ってるのは4月半ばですが流れるのは5月末。もう本当に時が飛ぶように過ぎていきます ね。この頃には暑くなってんだろうな、
もうすぐ梅雨だねとか言ってるかもしれないですね。
言ってる頃ですよね。いやね、なんか台本には体育祭の時期かなとかって書いてあるんですけど、私の高校はね秋に移動したんですよね。だからこの季節にやると熱中症のリスクがもう結構あるんで、なので球技大会みたいなですかね、そういうのも秋に、なんか秋はだからイベントラッシュに、
でもいいですね、なんか
なっちゃってる。
秋の方がみんな仲良くなってそう。
あー確かに、はい、まだね様子見ててもグループが微妙にできてくるかなみたいな時期なんでね、結構大変ですよね高校生ね。中学までってほら地元で結構近くでっていうね、あれだけど高校から世界が変わるんでね、私も新入生として入ったばかりなんでなるべく職員室でご飯を食べるようにしてるんですけど
大事ですね。私は今週、まあ、この放送の週、5月30日に呪術廻戦の映画が公開されるのでそれを楽しみに生きてると思います。
おたかつ。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。今日の話、心に響くお金にまつわる名言格言ですね。おじさんはね名言とかね格言言いがち、好きなんですよね。いやでもね、名言格言ってね僕ね結構大事だと思ってて、あれショートカットですよね、近道。なんか結構こうみんなが苦労してひねり出した知恵で、まあしょうもないのもあるんだけどええこと言うてるなってのは結構あるんですよね。なのでそれをまあちょっと身につけておくと、あこういうことだったのかと早く気づけるっていう意味でね、あと楽しいしね知ってると。ということで我々のおすすめの名言格言をちょっとご紹介したいなと思うんですけど、はい、私から言っちゃって、
はい、大丈夫です、
よろしいでしょうか。私はねもうこういう時ね、ウォーレン・バフェット大先生、まあ、世界一の投資家ですよね、引用しがちなんですけど、バフェットさんの有名な名言で、価格は支払うもので価値が手に入るものであるっていうね、かっこいい名言なんですよね。価格ってのはまあ投資なんでね、株価と思ってもらってもいいんですけど、投資する時ってやっぱ株価見るじゃないですか。で株価が上がった下がったとか、株価が高い安いって見るんだけど、それはお金として払うものであって、まあ、これ価格ですね。で手に入れるのは企業の価値、バリューだっていうことですね。で投資する時ってプライス、価格よりもその向こうにある企業の本質的な価値を見極めることが大事よっていう、まあ、こういう格言。どうすか、ピンとこない？
いや分かるなと思って聞いてました。
分かるなええこと言うよねやっぱりね、はい、やっぱ株価がってめちゃくちゃ動くじゃないですか、特に最近ねアメリカ初で関税戦争みたいな状態になっちゃって、めちゃくちゃ株価が変動するんで、まあ、落ち着かないと思うんですよね皆さんね。で、まあ、僕もあの日経辞めてから個別株投資もデビューを果たしまして、でやってみるとやっぱ個別株投資って難しいなと思ってるんですけど、株価に引っ張られちゃうんですよね。引っ張られちゃうんだけど、この会社のビジネスとかね、企業の持ってるブランドとか、あとその会社の理念みたいなものに共感できるなと思ってる会社、それってやっぱり価値ですよね、価格じゃなくて。そっちに着眼して、あここに投資したいなと思ってたら株価が 暴落してくれたおかげでバーゲンだなと思って、この暴落相場では私ちょっとずつ買いますという形で買い向かうという行動をとっております。
やっぱ皆さん買われてる方多いイメージがありますね。
個人投資家はね、うん、買ってるっていう報道ベースとか統計で見てもそうですよね。これって、まあ、昔からね、急落した時は個人が買い手になりやすいっていう傾向はあるんですけど、あのプロの投資家ってね、実は結構暴落相場に弱いんですよね、
うん、
暴落してる時って大抵この相場の振れが大きくなってますね。で、振れが大きくなるってリスク管理上はリスクが大きくなったっていう計算をするんで、たくさん持ちすぎてると怒られるんですよね。リスク取りすぎだよって。そうするとちょっと減らさなきゃ、売らなきゃいけなくなっちゃったり、あともう勝負がね、プロの投資家でもやっぱり短いんですよね、あのスパンが。3ヶ月勝負とか、長くても1年勝負でみんな勝った負けたってやってるので、あ、これやばいなってなるととりあえず売らなきゃみたいなね、行動になりがちなので、その点個人だったら老後資金になってたら30年とかね、まあ僕は老後って言ってもあと10年20年みたいな期間なんだけど、それぐらいの期間で考えたら今の株価って安いよねっていう判断ができるっていう意味では、実は結構個人は有利だったりするんですよね、うん。まあ、投資絡みは本当ね、いろんな名言格言があるんですけども、横川さんお気に入りありますか？
はい、私も投資関連で言うと、私は麦わら帽子は冬に買いがおしゃれでめっちゃ好きで、
おこれもね、最初に言った人誰なんだろうってくらいめちゃくちゃ古いやつですよね、
はい、
これどういう意味なんですか？
株式投資のこれも格言で、うん、その株自体の注目度とかが低いうち、うん、その違う季節のうちに買っておくと、利益が得やすくなるっていうような形ですかね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、つまりみんながもう夏になって麦わら帽子めっちゃいるよねって思ってる時に買うんじゃなくて、
そうです、ちょっと先読みして買おうっていうことで、うん、あの先ほど高井さんがおっしゃっていた、まあ、その企業のちゃんとを見るみたいなことにもつながるかなと思います、
うんうんうんうん、そういうことですよね、
はい、
ね、人気が出ててなんか株価が上がってる銘柄とかね見るとちょっと人間焦るんですよね、
ね、これ買っとかなきゃみたいな、
あ、もう今買わなきゃとか、はい、もっとどんどん上がっちゃうんじゃないのとかって心配になったり、なんか乗り遅れてるみたいなね感じになっちゃうかもしれないけど、いや、冷静になってね、今ここは冬かもしれないけど夏が来たらニーズが出てくるんじゃないかっていうところに着目するってことですね。これちなみにこの格言いつぐらいから気に入っちゃったの？
いや、でもなんか結構私も前から知ってて、うん、でもなんかこの私投資の格言だとも思うんですけど、うん、結構実生活でもこういうことあるなって思ってて、
う
ん、普通になんか例えばセールとかで、
うんうんうん、
なんか安くなってて、これなんか例えばですけどダウンコートとか、
はい、
冬に買うと高いけど夏だとちょっと安く売ってるみたいな、
なるほど、
実際あるなと思ってて、なんか普通にその現実社会でもあるなと思ってて好きだって感じですね。
あ、なるほどね、
はい、
節約、
そうです、
実にもなる
、はい、
ということですね。お、全然その視点なかったな僕はね、今から遡ること30年前、新人記者になった時、1995年になったんですけど、その時にねそういう本いっぱい読んだんですよね、格言系のやつ。これもう新聞記事で使いがちなわけですよ。新聞読むのはおじさんなんで受けるんでね。なので人の行く裏に道あり花の山とかね、なんかそういうのいっぱい読んだんですよね。その中にこれは入ってて、確かねこれ海外初だったんじゃないかな、
うんうんうんうん、
違ったかな。結構ね日本の格言も味があるのが、日本ってねすごい相場の歴史が古いんですよね。
和風なのやつありますよね、
うん、あるあるある。で海外のもなかなかおしゃれなのがあるので、僕も YouTube で動画を何度か名言格言系で作ったことがあるんですけど、必ずビューが伸びるっていうですね、定番ネタなんで皆さんもちょっと検索してみては。
好きなんですね。
好きなんですよ。でも本当知恵の結晶なので、これまあ後半にもまた我々のお気に入りをご紹介しますが、皆さんもちょっとググってみてはどうでしょうか。この後はこぼれ話のコーナーです。
ラジオ日経、
高井博明と
横川楓の
お金の話。こぼれ話、これをちょうど収録してる頃に開幕しましたね。
ね、ついに万博が始まりましたね。
万博始まりましたね。なんか初日寒かったみたいな、
ね、雨でみたいなの X の投稿たくさん見
ました、ね、大変だった、はい、行かれた方大変だったなって。これ放送 される頃もう皆さん万博行こうかな、もう行ったよっていうような話かもしれないんですけど、ここで強引に我々この番組お金の話なので、
はい、
お金の話なんかネタがあるんですか、万博で。
そうなんですよ、その万博の開催を記念して、うん、4月の8日から全国の金融機関で万博記念の500円硬貨の取り扱いを開催だということで、そのミャクミャクが書かれた500円玉にその500円で両替できるみたいな記念硬貨をいただけるっていうようなやつを見て行きたかったんですけど、初日でなくなってしまってて、私 あの近くの金融機関は。結構
僕ねそれね初耳なんですよ記念硬貨出してたんだ。
そうですよ、めちゃくちゃ可愛くて、先ほど中井さんにもお見せしたんですけど、うん、本当に欲しかったです
それもう瞬間蒸発したってことですよね。
いや結構やっぱお一人様2枚とかまででなくなってたみたいなんで。
僕ね部屋にね記念硬貨一つね飾ってるのがあるんですよね。
いいですよね記念硬貨。
札幌五輪の記念硬貨かな、あれ100円だったかな、なんか飾ってるやつがあるんですけど。そうかそうか。であともう一つね記念硬貨我が家にもう一個あるんですけど、これはね10万円玉なんですよ。金貨ですね。昭和天皇在位60周年記念で出された金貨で、これはねちょっと面白い話があるんで喋っちゃっていいですか、
はい、
これね僕の持ちネタなんですけど10万円の金貨を僕はね確かに10万5千円で買ったんですよ。2008年に買ったんですね。でね別にね記念硬貨としてはものすごい枚数が出ていてレア物感はあんまないんですよね。今回何枚出したか知らないけど瞬間蒸発みたいな状態で人気あるわけですよね。そういう感じじゃなくてめちゃくちゃたくさん出てて、まあ、買おうと思えばコインショップで買えるみたいな感じだったんですけど、僕も目をつけたのはですね、これね 20g 金が入ってるんですよ。今金ってめちゃくちゃ上がってるじゃないですか。なんか 1g 1万5000円とか1万6000円になってるんですよね。当時はねもっともっと金が安かったんで、金の価値でいうと 20g で多分ね7万円とかの価値しかなかったんですよね。でも7万円なんだけど、まあ10万円玉なんでコインショップに行くと10万円プラス手数料みたいな感じで、まあ、売ってるんですよね。僕は割り知恵を働かせてですね、これ 20g の金の価値が将来めちゃくちゃ上がったら多分10万円とか15万円とか20万円とかなるよなと思ったんですね。でも10万円玉だから銀行に持ってくと10万円と交換してもらえるから、まあ、損することはないんですよね。っていうんで買ったらね、今だから 20g だと30万円ぐらいすんのかな、多分検索すると出ると思うんですけど、記念硬貨投資大成功みたいな。
いやだからね、それこそそういうこともあって多分価値がプラスアルファで、うん、まあその金の価値っていうのもありますし、うん、今回多分ミャクミャクのやつも多分ね価値がついてる。
そうプレミアムがついて、はい、もうあれかな、そんな人気あったんだったら今頃だったらネットで。
いやあのちょっと転売は確認しました。
した。
はい。でもなんか。そうですね、あの、まあ、500円ではなかったです。
500円ではないんだ。まあそれはそうだよね。
はい。
おこれはね面白いですよね、はい、あの本当お金の話の真骨頂だと思うんだけど、お金の値段がだから2種類あるってことですよね。
確かに。
お店に持っていくと多分額面通りの500円で受け取ってくれない店もあるかもしれないんだけど、子供の頃ね記念硬貨をお小遣いでもらったことあったんですよ、うん、おじさんがねこれやるよって言われて、偽物のお金だと思ったんだけどお前店行って使ってみろって言われて、お菓子屋さん行ったらねちゃんと使えたんですよね。確か50円か100円だったもんだけど、でも多分まあ転売とかあるいはコインショップとかに行けば違う値段がつくってね、うん、お金ってなんだろうっていう感じがして面白いですよね。
確かに。
でもなんか言われたらミャクミャク様欲しくなっちゃったな。
そうなんですよ。でも多分もう多分手に入らないから
手に入らないんだ。
悲しい意味です。
もうあれなの、追加発行とかないの？
それがあるといいなって思ってます。
これでも追加発行されるとさ、本でもたまにあるんだけど、古本屋さんでめちゃくちゃ高い本、もう何万とかしてる本が増刷かかって暴落するっていう、これもねお金の本であったんですよね、
うん、
ルワンダ中央銀行総裁日記っていうですね、服部さんっていう元日銀マンの方がルワンダに行ってね、本当中央銀行の総裁になったっていう体験記がもう何万円っていう値段だったのが、復刻版が出て暴落して持ってる人がみんな涙を飲んだっていうでも名著なんで、国時代は喜ばしいという話だったんですけど、
転売は良くないですからね。
転売良くないですよ、はい、そうですよ、そうですよ、はい、皆さんあの大事に取っておいて、
はい、
ニヤニヤするっていう楽しみ方をしてください、う すごいこぼれまくりましたね。以上こぼれ話でした。
高井博明と
横川楓の
お金の話。
今日の話は心に響くお金にまつわる名言格言でお送りしています。お互いお気に入り2つ目を紹介しましょうか。今度横川さんから
出す。はい、まあ、やっぱりすごい有名な格言ですけど、うん、時は金なりって本当にそうだなって、なんかこれ学生の10代ぐらいの頃から思ってたんですよね。
えらいねタイムイズマネー、
はい、ずっと思ってて。
それは10代の頃ってのは、
はい、
バイトして時給がもらえるようになってみたいなことで時は金なりと思ったのか、
はい、
お金って貴重だなって自分で気づいたのか、どっち？
いや、なバイトとかではなくて、なんか本当に、うん、まず時間がすごく大事なんだっていうのを感じたみたいな。今のこの一瞬はこのその時しかなくてみたいな。お金をまあもらうとかもそうですけど、なんか無駄なお金を払うこととか、その時間に対してとかも考えなくちゃいけないなみたいなのとかをすごい10代ぐらいの時に考えて。でも試験勉強とかも多分、まあ、1時間とか2時間を何に使うのかみたいなところ。
なんか前回の資格の時も思ったけど、なんでそんなしっかりしてるんですか僕全然考えなかったよ若い頃なんて。社会人になってからかない
や、なんか
時は金なりって思ったの。
1年ってあっという間だなって毎年思うようになるじゃないですか。
うん、もう本当時は金なりだけど時は飛んでいくよね、
はい、
うん、タイムフライズだね、うん、
なんで本当にでも最近も年をもっと増すごとに、
うん、
時は金ないだ
ろう。いやいや、ここから本番ですよもうね30代40代50代と加速度的に過ぎていくからね。はあ、時は金なりね。僕ね、前回もちょっと校長先生のデビューの式辞のお話したんですけど、式辞でお話したのもね、そんな話だったんですよね、うんうんうん、時間って溶けるじゃないですか、スマホいじってると。で、あの溶けてく時間は流れてっちゃうよって話をしたんですよね。で、まあ、金なりっていうよりも、お金は今人々の時間を集める、まあこれアテンションエコノミーっていうじゃないですか。アテンションってまあ注意力とかね、集中力みたいな意味なんだけど、集中力を使う時間を集めるとお金が儲かるっていう時代ですよね、企業が。だからね、みんなね、自分のお金を結構そういうところに差し出しちゃうんですよね、スマホ使ってるとね。
うん、で私は、うん、なんか正直ここだけの話にしておいてほしいですけど
ラジオで無茶言うね、
リスナーさんだけの話にしておいてほしいですけど、はいはい、この人と喋ってるぐらいだったら、うん、今スマホいじったいなみたいな瞬間ぶっちゃけありますそっちの方が有意義だなみたいな。
わかる。
なんでスマホも必ずしも悪いものじゃないです
なるほど、
はい、
いや、それはね、それ絶対そうで、はい、あのスマホも使いようというか、スマホってめちゃくちゃ便利なんでね。例えば僕最近よくね、ちょっと時間潰すみたいな、カフェでつなぐみたいな時間あるじゃないですか。ああいう時にチャット GPT 君と雑談してるんですけど、これ結構有意義なんですよね。結構有意義なんだけど、危ないのはね、ショート動画。なんか YouTube もお仕事だから見たりするんだけど、あれショート動画流れてきちゃって見ちゃったりするでしょ。最近ハマったのに、ハンドボールの名プレー集っていうのにハマっちゃって今僕のインスタはハンドボールの動画しか流れてこないようになってるんですけど見ちゃうんだよね。
そうですね。
で、気がつくと10分20分1時間経っちゃうみたいな、あれ危険。あれはね、楽しいし、まあためになるのがゼロではないんだけど、でもやっぱね、あ、この時間で本読めばよかったなとかね、思っちゃうんだよね、うん、
いや、難しいですよね本当、うん、なんかそのなんか終わった後じゃないと、その時間がなんか無駄だったかどうかって振り返れないから。
そうなんですよ、
うんうん、
これがだからできるだけ自分の中でね、流れていかないで積み重なるような時間を過ごしましょうねってことを、うん、まあ、式辞でお話したんですけど、
はい、
タイムズマネーですね。
はい、ありがとうございます。
これも普及の名言ですよね、はい、僕もちょっとベタな名言を、金は天下の回り物っていうのがね、これも、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、僕ね、本にサインするときにいつもこの言葉書くんですよね。金は天下の回り物、まあ、これはどういう意味なのって言えば、お金は貯め込むのが第一の目的じゃないよってことですね。貯めといたら使わなきゃねっていう、むしろ使うために貯めてるんだから回すもんよってことを考えましょう。で、分かってるんだけどね、なんか自己目的化しがちですよね、貯め込むのはね。
そうですね、
なんか横川さん結構自己目的化しがちなタイプじゃないの？
まあ貯めてるんですけど、私結構使ってもいるので。
あ、そうか、
はい、
推し活。
推し活もそうですし、そのなんか自己投資とかにも使ってるし、美味しい食べ物とかも好きだから。
あ、じゃあ回してる。
使ってなんかそのやっぱバランスって難しいですよね。
うん、うん、そうなんですよね。バランスが大事っていうのと、あともう一つのやっぱ個人で見るとバランスなんですよね。でお金がその回り物だっていうののもう一つの意味はマクロというかね、世の中全体の仕組みとしてもお金って回すためなんですよね。回さないと経済がうまく回る、なんかよく経済回しましょうみたいな言い方するようになってると思うんだけど、あれって本当そうで、みんながお金使うとこれお金のなんか流通速度みたいな言い方するんだけど、ぐるぐる回ってると世の中もうまく回るようにできてるんですよね、うん、今の世の中って。なので、まあ、ちゃんと老後とかね、あるいは自分が何かやろうと思ったら投資してお金のパワー貯めるっていうのも大事なんだけど、パワーが貯まったらがっつりね使うっていう発想を常に、その先に使うがあるぞと思ってお金に付き合う、向き合っていくってことが大事かなって気がしますね、うん。お金の教室って本書いたのが2018年かな、その頃からなので、サインでそんなたくさん書いたわけじゃないですけど、多分何百回かは肉筆で、書いた言葉なんで、僕の中ではもう普及のナンバーワンの名言って感じですかね、うん。まあ、皆さんもこういうなんか名言とかね、格言、最初ショートカットだってお話したんですけども、まあ、身につけていくというか座右の銘みたいにしていくといいんじゃないかなという気がしますね。お母さん、他にもなんかお気に入りの言葉ってあります？
そうですね、
どっちかというとしょうもないやつ。
あ、なんか安物買いの善入しないはめっちゃわかるって感じで好きです。
もうね、めっちゃやるんですよ僕なんかね、安い、でも安い方買っちゃいません？
買っちゃいます。だからね、本当これですよね。
これ分かってるのにやっちゃうんだよね、うん。あの、僕ね、しょうもないやつ好きなのね。バフェット先生ってええことも言うんですけど、しょうもないことも言うんですよね。しょうもないやつ好きなのはね、投資の極意みたいなやつがあって、投資でね、その成功するルールは2つしかないと。でルールナンバーワンは損をするな、ルールナンバーツーがルールナンバーワンを忘れるなっていうね、そりゃ損しなかったら儲かるよねっていう、これもすごい有名なんだけど、まあ、ユーモアがあるところもこの名言のいいとこですよね。
確かに、
うん。安物買いの銭失、最近失いました、安物買って。
あ、なんかあの、そうですね、衣替えしてる時になんかそのワンシーズンしか着れなかったなこれみたいな、ありましたね。
ありがち、
はい、
ありがち僕ダメなの靴なんですよね。
うん、
靴はね、安物買っちゃうんですよね。大抵後悔するんですけどでも高いの買っても後悔するんだよなどうしたらいいんだろう。まあ皆さんも名言格言の助けを借りて賢くマネーライフ送ってくださいって、なんかまとめが強引ですけど、じゃあ今日のまとめで私から選んだ名言をご紹介します。僕は一つ目が、価格は支払うもの、価値は手に入るものでした。二つ目が、金は天下の回り物ですね。横川さんは？
はい、私は麦わら帽子は冬に買えと、時は金なりをご紹介しました。
いや、なかなかいいラインナップですね。
そうですね、深い
深い今日は深いお話でした。以上、今日の話は心に響くお金にまつわる名言格言でした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。45回目の配信
ね。で、次6月って思うともう本当なんか4月の現在から想像つかないですよね。
想像つかないですねいやもうね、今校長先生1年目じゃないですか。もう学校のこと何にも分かんないわけですよ。毎日これって何ですかって聞くみたいな生活を送ってるんですけど、これね、ボケ防止にいいですようん、新聞記者28年やってたんで、さすがにね1から100までとは言わないけど、 まあ、1から95ぐらいまで何やるか分かってて、でも世の中にはいろんなことが起きるんで、それが新鮮だっていう感じだったんですけど、もう本当全く知らない仕事をこの年でやるっていうのはね、なかなか痺れますね、
うん、でも確かにそのちょっと違うかもしれないですけど、私なんか最近、うん、自分の敬語が合ってるのかをすごい不安に思い始めて、毎回あのメールとかお送りする前に、うん、チャット GPT とかジミニにこの文章合ってますかって添削してもらってます。
それはいつからやってんの？
今月から始めました。
新しい試み。
そうですね。
でやってみるとやっぱ発見ありますか？
あ、でもなんか丁寧で大丈夫です、でもこっちの言い方の方がいいですよみたいなのが出てきますね。
お
ー、でなんかその AI の方では出てきて、うん、でもまあ大抵今まで打ってたのとそんな変わらないので、なんか
あできてたって
、あできていてよかったなって思ったって感じです。
おお、そういう今までやってないやり方をやるときって、
はい、
今だと AI って割と使いやすいですよね。
そうですね、
うん、僕もね今まで全然やってなかった仕事の仕方を実際にその校長先生としてやってるところもあるんだけど、相談相手はね結構ね AI さんにやってるんですよ。学校の仕組みで分かんないことがあったりすると、まあ、周りの人は忙しいんだよね先生方、あんまり聞くのもあれだなと思って AI さんに相談すると割とちゃんと教えてくるんですよね。例えば教育委員会とかねと学校の関係とかね、まあ、ちょっとよく分かんなかったりするんですよね。正確にはどういう関係なんですかとか図とかも出してくれるので、新しいことにチャレンジすると、まあ、脳が活性化するのと、あとパートナーとしてね知らないことをやるときには AI は結構いいなって
確かにそうですね
感じがしますね、うんうん、多分ね本当に深いところまで分かってる人からするとなんかちょっと微妙に違うぞってことが多分あるんですよ。というのは僕のその専門の原稿を書いたりするとかね、あとマーケット関係のこととかで AI にちょっと相談するとお前ちょっと違うなみたいなことあるんですよ。
私もそれありました。
あるでしょ、はい、お金関係とかだと、うん、多分解像度が高い分野だと微妙に違うなってなるんですけど、めちゃくちゃざっくりのお勉強するときにはこいつできるなっていうね、なんか何でも浅く広く知ってる便利なお友達って感じですよね、うん、なので皆さん新しいことやって脳を活性化するためのお友達として AI 使ってみてはどうでしょうか。
この番組高井宏明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4火曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4火曜日の夜10時半から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。
次回は6月10日の予定です。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからも質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井宏明と
横川楓でした。
校長先生ね、早起きなんで早起きは3問の得、毎日3問溜まってます。